好きなこと趣味なことを語るログ、略してカタログラジオ。
はい、
今回は、マーベルドラマ、デアデビル・ボーン・アゲインのシーズン2が終わりましたのと、あとはパニッシャー、ラストワンキルだっけ？
ワンラストキル
だか。ワンラストキル。
ラストワンキルだが。
が終わったっていうことで、
はい、
まあそこら辺もろもろ含めて感想を話していこうという回になっております。ゲスト来ていただいております、すけなりチャンネルのすけなりさんです。
すけなりです、お願いします。
お願いいたします。
いやまだ喋るんかい。まだ喋るのかい。
深夜ですね。
もうさっき1時間ずっとスターウォーズの話したばっかだけども。
そうなんです、あのすけなりチャンネルさんの方で、スターウォーズマンダロリアン&グローグの感想をね
撮ってたんですけども、
1時間ちょいぐらい喋ってた。あれ
1時間今日撮ってましたね。1
時間今日撮ってたらしいんですよ、はい、なのでちょっとね、どうなんだろうって感じなんですけれども、はい、まあもうちょっと喋っていきましょう。
まあマーベルもの話もしたいなっていう話をしてたんだよね。
そうそうそう。で今ね車で送ってってもらうところでございまして、見ましたか。
まあ見ましたよ。
ああああ、
はい、私なんかそのチャンネルの方でもね、そのデアデビルの感想はちょこちょこ上げてたんです
よ。ああそうだよね。
4話まではしっかり上げてたんですが、そっから消息不明になったので、
生きてるのかなと思うぐらいに上げてくれてなくて、
デアデビルもちろん感想するつもりではあったんですが、ちょっと諸事情がありまして、ちょっとでも急が、あ、危ない
。ごめんなさい、映像では伝わらないんだけど、目の前の車がポールにぶつかりそうになってました。
思いっきりポールにぶつかりそうにバックするからびっくりしちゃったんだけど、
4話目まではね、多分感想上げてくれてるんだけど、あそこら辺が多分まあ、ソーズマンが出てきてとか、あそこら辺の、まあ、面白いところではあったと思うんだけど。
4話、てかまあ、面白かったですよね。
うん、いや、全体的に面白かった。
先に言ってしまう。ボーン・アゲインシーズン2は。非常に。
俺も、すけなりさんも、まあ、シーズン1はだいぶ、ちょっとね、
はい。
食らうところがあったという
か、はいはいはい。
あんまり、こう、好みではないぞ、みたいな感じだったんだけど、はいはいはい、今回シーズン2の良かったところとかっていうのは、まあ主に見たかった絵が見れてきてたのかなっていうのはあった。
そうですね、なんかこう全体を通して、まあもう行くとこまで行ってたのでね、シーズン1で。
そうだね。
なのでもうあとは戦うだけみたいなさ、感じで、
ほんとギリギリのラインまで来てたのが、ついにシーズン2で開始されたよって感じの。
そうそうそうそう、
で、あとシーズン1はやっぱりその新キャラがめちゃめちゃ出てきてて、まあ旧作品はネットフリックスの、まあ、作品だったっていうのもあって、ボーン・アゲインはその仕切り直しっていう意味で新しい新キャラがめちゃめちゃ出ましたっていうところはあったと思うんだけど、なんかそのキャラたちがやっと生き生きとし始めたのかなっていうのが。
確かにね。なんか新キャラたちすごくね、シーズン2になって、まあ見慣れたっていうのもあるかもしれないけども、非常に、まあ特にフィスク陣営の新キャラとかね。まあ、バックとかね。
バックと、
ダニエル。
ダニエル・ブレイク。
うん。
あそこもそうだし、あとマットの元カノになってしまう。
よくわかんないやつな。
精神科医の女。
あの人もなんか今後の未来がありそうな、
ね。ちょっと闇落ちした臭いね。あれはね。
マスクオンしましたけども。
そう。なんか、マスクをしてるのはおかしい奴らだって言ってた人がマスクしちゃったから。
まあまあ、そこはなんか皮肉効いててすごくいいキャラだと思い
ましたし。まあそうだね。確かに。
結果的にはなんかみんないいキャラに落ち着いたなっていうふうに思うので、なんかシーズン1でちょっと私絶望してたんですけども、よくここまで持ち直してくれたと。
そうね。だから
個人的にシーズン2はね、だいぶ傑作だったと。
面白かったよね。
思ってます。マーベルドラマの中でも非常に高位置に、高順位なドラマだと思うんですよね。
フィスクがやってることがやばすぎるんだよね。ドラマ的だけど、現実でやってたらこいつマジでこんなこと許されんのみたいなことしてるんだけど、もうなんかそれに対して俺らがヘイトが溜まっているのが、ちゃんとそのヘルズキッチンとかニューヨークの人々たちのこう怒りもちゃんと爆発してるのが後半は特に出てきてて。
まあやっぱりね、フィスクっていうのは悪はやっぱ成敗される展開っていうのはやっぱり一番見たいですし、まあ、ね、シーズン1はね、そこがその成敗されずに終わるっていうか、
そう
ね、そのまま終わ、なんなら悪が勝って終わっちゃうっていうところで、そういったところもちょっとまあ単純に不満だったのかなっていうのはあるんですけれども、まあにしたってやっぱ、まあフィスクってさ、まあ 今作見てすごく思ったんだけど、うん、やっぱり幼稚なんだよ ね、
そうね、
すごく幼稚なキャラクターなんですよね。そうそうそう、もう本当にただのわがままなキャラクターっていうか、うん、またなんか大き赤ちゃんがそのまま大きくなっちゃったみたいなそういうキャラクターなんだなっていうところが、その最終話、今作のシーズン2の最終話で明確に分かったんですよ。
あ、
ただの赤ちゃんだったんだな、なんか市長になりたいっていうのも嘘じゃなかったんだ、ニューヨークを本当に良くしたいとは思ってたんだなっていう風に分かって、なんかそこがむしろ良かったなって思ったんですよ、うん、今作は。
でもなんか彼の人生でああいうことをするしかなかったんだろうなって思った、うん、ああいう支配の仕方とかしかできないんだろうなっていう、
でそれ成功しちゃってたんだよね今まで。
そうそうそう、今までは力とかでどうにかできてたけど、結果的にはまあそれが負けるっていうのは、うん、まあなんだろうな、
だから今回が初めての挫折なのかもしれないよね、フィスク人生において本当の挫折、まあね、マネッサが死んじゃって、
うん、
で本当の挫折、悲しみを覚えた、
うんうん、
こっからフィスクがどうなるのかっていうのはちょっと気になりますよね、うん、なんかむしろこっからいいキャラにもっとどんどんなるんじゃないかなっていう風に予感が感じられる展開だったので、
そうだね、
そういった意味でもすごく素晴らしい結末だったと個人的には思ってます、
うん、なんかでもやっぱり今までってシーズン2を除くと割とダブル主人公だったというか、
うん、
デアデビル、マット・マードックと、まあ、フィスク、キングピー、うん、の二人が同時に描かれていくっていうのが、今回は特にやっぱり象徴的に描かれている。
そうだよね。やっぱりもう二人の愛の物語なので
。そうね。そうそうそう。二人の、二人の共同作業だから、あれは。
やっぱりフィスクがいなければデアデビルはいないし、うん、デアデビルがいなければフィスクはいないし、みたいなところで。ね、やっぱりバットマンとジョーカーみたいな、そんな関係性というか。
関係性
だね。そういったところで、まあなんか本当にいい決着をしたなぁと思ったんですよね、
う
ん、
でなおかつそのデアデビルがやっとそのニューヨークの象徴になり始めるじゃない、
うん、
なんかこの構図って結構ドラマ作品でなおかつネットフリックスの作品だったキャラクターのマット・マードック、デアデビルが、
うん、
なんかやっとその MCU の中心的キャラクターになり始めてるのかなっていう、
まあなんかようやくヒーローなったのかなっていう感じはするよね。
うん、
まあ
自警団だったのがさ、
うん、
なんか今回すごく感じたのは、マット・マードックを中心にもう一回ディフェンダーズサーガをやり始めようとしてる感じがあるというか、
うんうんうん、
まあそのいろんなキャラとこう合わせてみるのを試してる感じがあって、うん、
はいはいはい、
そのそれこそノーウェイホームに出た時はスパイダーマンと、
うん、
でシーハルクの時はシーハルク、
うん、
で今回はソーズマンとか、ちょっと前にミズ・マーベルのお父さんが出てきたり。
うん、
なんかそういういろんなキャラクターを噛み合わせてみて、でジェシカ・ジョーンズ出してみたりとか、はいはいはいはい、っていうところでデアデビルって結構いろんなキャラとコラボしている、
けどやっぱ中心になれる人物だよね。
そうそうそうそう、
やっぱり弁護士っていうところも大きいし、うん、やっぱりその筋の通った人間じゃないですか、うん、真っ当な正義の人間ではあるから、うん、そういったところでやっぱり中心人物に全然なりうるキャラクターではあるよね、
う
ん、もちろんその商業的な話をすれば人気もあるキャラクターだし、
人気もある、
ね、その客を引けるキャラクターでもあるので、うん、なんなら本当アベンジャーズのメインメンバーになってほしい、
なってほしいぐらいだね。
なんかやっぱりなんかこう最終話、うん、やっぱり最終話なんだけども、うん、すごくこう未来に希望の持てる、
そう、ね、
終わり方だったんだよね、うん、捕まっちゃったんだけどもね。
そうそうそう、なんだけどなんかだからといってマットとしては
すがすがしいじゃない。
そう、
マットもちゃんと罪を自分の罪を清算して、うん、フィスクはなんであんなちゃったかよくわかんないんだけども
そうね、俺あそこは俺もピンときてないんだけど、でもなんか
まあでもニューヨークからとりあえず去ったっていうところ ね、
うんうん、でもなんだろうな、結末として、あ、まあ、あれじゃない。大きいのは、その、マットが自分の正体を明かした。
うん、そうだ
ね。っていうところもあって、
いや、なんかびっくりしたね。
うん。
あそこはやっぱり完全にアイアンマン。
アイアンマンだったなっていう。
アイアンマンだよね。
感じはあるんだけど。
大味だよね。
うん。でもなんかやっぱり、それをやったことによって、より市民からも信頼が湧いたというか。
うん。だってね、ね、うん、身元も明らかだし、
うん、
なんなら弁護士先生だしってところで、信頼は厚いと思うんだよね。
うん、だから、なんかね、で、よりフィスクがさ、その、悪だっていうのが強くなってった中での、正体を明かすっていうのは、もう天才的な発想だと思ったし、
うん、
なおかつ、やっぱ、
そうだよね、
マット・マードックって弁護士だから、
うんうん、
法廷で最後戦いが始まるっていうのもまたいいと。
まあ、デアデビルらしさだよね、
そうそうそうそう、
あれはね。
で、
や本当にねフィスクを追い詰める武器として自分の正体を使うっていうのは本当にこのデアデビルシリーズしかできない手法だと思うし、しかもアイアムアイアンマンをオマージュするっていうところで、あの MCU へのこうプレゼントでもあると思うし、そういうところで最終話に関しては完璧だったと思います
ね。そうだね。
てかあの決着しかなかったと思う、もう正直。フィスクに最後は暴れさせて、で最後にこう怪獣なんかねこうお互いもうなんだかもう鼻水をお互いなんか泣きながら鼻水垂らしながらなんかもう
すごかったよね。
もうみくちゃになりながらみたいな感じだったじゃない。
いやでも
あれしかもうないと、荒領事しかないと思うんだよね。あそこまで行っちゃうと
市民をさぶち殺していくフィスクやばくなかった。
やばいやばい、
頭潰したりとかさ、うん、
でも俺はあれぞフィスクだと思った、ね、
そうね、う
ん、最近むしろそれが足りてなかったと
正直思いました。もう戻れなくなったんだなこの人ってなっちゃったよね。
いやだからそういうところでもなんならそこはやっぱフィスクの魅力なのかなっていうところで思いましたね。ま
あ
うねう
ん、だからまあなんかデアデビルはすごい良かったなってめっちゃ思った。
うん。いや、うん、デアデビル本当にシーズン2良かったっすね。
そうね。だから今後シーズン3がまあ作られているらしいから。
ね、もうここからまたシーズン3があるんだっていうふうにびっくりしますけども。ね、
楽しみでございます。うん
うん、いやということで本当に良かったっす。でごめんなさい、ちょっとデアデビルでもう一個話したいのがやっぱりブルズアイ。
ブルズアイ、そう忘れてました。
あもう
コインデクスター
ブルズアイは大活躍でしたね。
今回が一番良かったんじゃない。
あのめちゃくちゃいいキャラでした。
今回一番良かったよね。正直
なんだろう MVP、うん、クラスで良かったっすよね。
正直ねこれあれなんだけど、そのコミック好きからすると結構バッシングというか違うっていう解釈の人が多くて、っていうのもあのブルースアイっていうキャラクターは結構本当にただのサイコパスなの。
あーいいキャラではないんだ。
本当に根っからのもう殺人鬼。
あーそうなんだ。
なのよ。だからあのポインデクスターは結構芯はあるというか、
うん、
彼の中での理念があって正義ではないんだけど、
はいはい
まあなんかやるべきこととしてバランスを保つってことに脅迫観念がある。
あはいはい。
ああいうちょっと欠陥のある正義を持ってるキャラクターはめちゃめちゃ好き。
うん。
だからなんかブルズアイをああいうただの殺人鬼にしなかった時点で俺は良かったなってめっちゃ思った。
いやだむしろ俺はそこのなんか複雑な
そこがいいよね。そうそうそう。
そう理解もできるっていうところが非常にこう、うん、俺はねだから。あ、ジョン・ウォーカーにこれを求めてたんだなっていう風に。
ジョン・ウォーカーに近いね。
なんなら思ってしまう。うん、あの、ウィンター、ファルコン&ウィンター・ソルジャーに出てた時のジョン・ウォーカーに求めてたのはこれだったんだなっていう風に。う
ん、ここまでいかなかったもんね。
そうそう、答え合わせができたというか、ねうん、あ、この複雑さが欲しかったんだなっていうところで。
なんか、そうね。
いや、なんか、ドンピシャだね。あの、マジで大好き。マジで大好き。
ポインデクスターに関してはさ、その、うん、デアデビルシーズン3、うん、ネットフリックス版の方に出てきた時に、
うん、
まあ、彼はもともといい人間だったと。
うん、
CIA だかなんだかの、
はいはい、
まあ、エージェントだったっていうところがあって、はいはいはい、それが壊れていく様を描いたからこそ、はいはいはい、全く違うデア、あの、ブルーズアイ像ができてるから、
うん、
もうそれを突き進んだ先の、ブルーズアイがこれだったってなったら、俺はもう大正解でしかないなって
思う。いや、なんかね、もちろん、ブルーズアイ本人のキャラクターもいいし、うん、デアデビルとの絡みも素晴らしい。いいよね、あの、なんかもう、決して交われない。いいね、もう、フォギーを殺してる時点で絶対に交わることはできないんだけれども、でも、許したいっていう、そのデアデビルの葛藤。あそこのフォギーの回想でさ、その、助けに戻るとこ最高だったじゃないですか。
わかる。
あの、フォギーの行動を思い出して、もう一回ブルザイに手を差し伸べに行くっていう、あのシーン。最高だったじゃない。
あそこでさ、でもフォギーのさ、フォギーとマットの若い頃の回想やるのとかももうエグくて。あの回めちゃめちゃ好きなんだけど。
いや、そう、なんで今までこれやってなかったんだろうって思うぐらい、ね、フォギーの回想良かったよね。
フォギーってみんな好きじゃんって思う。うん、
そうそうそうそう。
でもだからこそあの当時、俺は許せなかったの。フォギーを殺した。
そうなんですよ。
ブルーズアイを。で、あと制作陣もそうなんだけど、でも、なんかあの、これピースメーカー的な考え方というか、ピースメーカー、あの、スーサイドスクワットの時に、
ピースメーカーね。
あの、リック・フラッグを殺すじゃない。
あ、はいはい。
あれが俺めちゃめちゃ許せなかったんだけど、
うんうん、
で、もうピースメーカーめっちゃ嫌いになったんだけど、
うんうん、
ドラマ見てたらめっちゃ好きになった。
可愛いからな。
と同じような現象が起きてて、
なるほどなるほど。
俺、ブルーズアイ許せなかったのに、好きになっちゃって。
いや、みんなそうなってると思うよ。
ね、いや、そうだよね。
あれは、あの、魅力的だと言わざるを得ないじゃない。うん、 そのレベルのキャラクター作り出したってなかなかすごいことだと思うんだよね、今のヒーロー業界で。
そうね、
だからやっぱりなんかそこは誇っていいと思う、ものすごく。ブルーズアイっていうキャラクターを今この現世で生み出したってことは相当偉業だと思う、ね、みんな好きなんだなって思ったんだよ、今作の感想を見て。
あれはあの早朝のダイナーのシーンよくない？
あ、大好きな。みんなあれ好きでしょ。映像オタクみんなあれ好きよ。
ダイナーのシーン、かっこよすぎる。
ああいうアバン大好きよ、みんな。
あれいいよな。
やっぱ冒頭で引き込んでくれたら、もうその後はもう、あの、垂れ流して見るのよ。
いや、マジでね。あのシーンのポインデクスターはマジ神がかつ、ね。
あれはみんな好きだろ。デアデビル好き、見てるやつ全然、全員好きだよ、あのシーン。
ね。
いや、という中で、いや、あの、ブルズアイの役者さんもすげえいい顔してるし。いい
ね、そう、あの笑い方とかさ。
笑い方いいよね。ちょっとなんかぎこちない笑い方というか。で、まあ、これはマシューもそうなんだけど、体もすげえバリバリ鍛えてる
し。バキバキになってたね。
バキバキになってたじゃない。
二人とも今回バッキバキなんだよな。
チャーリー・コックスめっちゃ仕上げてたし、
ね、
ブルズアイの人も仕上げてたし、そういったところでもめちゃくちゃかっこよかったし、いや、ほんとブルズアイはね、期待。今後にほんと期待で、最後、ああいう風になったじゃないですか。
うん、
最後は
なんか、ブルズアイがね。
で、僕はね、あの、おっちゃんに吊り去られて、うん、なんか多分 CIA がなんかの手伝いさせられるでしょ、
うん、
というところで、今後、まあ、どっかで見た、これは見た意見ですけれども、ニューアベンジャーズに参戦なんかしたらおもろいんじゃないと。
そうね、もうでも、彼が入ったらガチサンダーボルツになっちゃうからね。
いやー、でもね、俺は見たい。
まあね、
俺
ウォーカーとか、との絡み。とかもある
だろう。いや、最高だね。似た者同士すぎるな、ね。どんな絡みするんだろうな。
キャラ被ってんだろうみたいになるのかもしれないし。
まあでも、結構殺しはやっちゃってるから、そこはどうなんだって。
まあでも、全員そうだけどね。
まあまあまあまあ、そう
もう汚れ仕事まみれだから。
なんだけどね。というところで、でもニューアベンジャー、まあ、ニューアベンジャーズじゃないにしても、絶対ブルーズアイは今後も絶対。
どっかしら出すと思うね。
絶対使ってほしい。
でもあの感じだと、その、ルーク・ケージがやってた枠を、うん、ブルーズアイが受けたみたいになってたから。
あれはさ、ごめん、ルーク・ケージ俺全然知らないからな、あれなんだけどさ、うん、どんな仕事をしてんのあれは。
いや、わかんない。それが全然わかんない。ルーク・ケージは、いや、あの、雇われヒーローだから、
うん、
お金払われたらそのために働くわけ。
用心棒。
用心棒的なヒーロー。そうそう。
あ、そうなんだ。
なんだけど、今回に関しては、多分、超人を集めてる何らかの政府が、まあ、その、超人が必要な仕事をやらせてたんだろうね。
だあの、なんか、うさくさいメガネのおっちゃんは、あいつは政府側の人間
なんだ。あいつは一応政府だね。CIA だかなんだかって言ってたから。
あの人は、ジェシカ・ジョーンズとかルーク・ケイジに出てたの？
出てはいない。
あ、出ていない
んだ。今回初めて。
あ、初めてなんだ。
今回新キャラ
です。なんだ？
だから何者なのか全くわかんない状況で出てきて、どうやらジェシカと絡みがある、うん、ルークと絡みがある。あ、まあ言うて、ここも8年ぐらい空いてるからさ。
あ、なるほど、ね。
その間の間に多分何かしらがあったんだろうなっていうのを察して。
なるほど、なるほど。じゃああの人は新規だったんですね。
新規キャラだね。だから今後の、その、デアデビルシーズン3なり、何なりにいろいろ出てくるんじゃない
かな。じゃあ、まあそこが多分メインの話になってくるよね。
なってくると思いますね。
あ、うん、なるほど、なるほど。
そうそうそう。っていうのはある。
でもね、やっぱりこう、まあデアデビルシーズン3には出ないのかもしれないけど、
うん、
でもブルーズアイは、まあもちろん制作サイドも人気なのは分かってるだろうし、絶対使ってくれるとは思うので、安心してますけれども、ブルースアイはいいキャラクターだったな。
でもね、今回やっぱ思ったのは、うん、そのデアデビルがシーズン3で終わっちゃいました。
うん、
で、ネットフリックス版が終わっちゃいました。で、うん、この時に、まあみんな、実はその5ぐらいまで構想があって、そこでもうマッド・マードック、フィスク、ブルースアイとかいろいろ成長させた上で、こう、一個の到達点を作ろうとしていたのが、
うん、
頓挫しちゃって、
うん、
それをやっと新規一点また作り出せるよっていうところが、まあもちろんこのキャスト陣、制作陣、いろんな人から伝わってきた感じはあるのかなって思った。
うん、いやなんか、本当に良かったよ。これもう、ボーン・アゲインシーズン2は傑作たれと。
そうだね。
常々思ってきた。
うん、
本当にシーズン1のラストは、本当に、もう、
なんだかなーって感じだった、ね。
もう、本当に悲しくなるぐらい、笑っちゃうぐらい、辛かったので、
うん、そうい
う、よくあそこの、よそく、シーズン1のあのラストから、ここまで持ってこれたなと、
そうね、
よく頑張ったよ。俺は、ちゃんと面白いものを作った人には、称賛したい。
うん、いや、良かった。めちゃめちゃ良かったんだよね、だからシーズン2は、ね。
本当にシーズン2は良かった。いやー、ほんとブルーズアイも含め、デアデビル、もちろんデアデビルとフィスクの話もね、
うん、
非常にまとまりがあってよかったです。
そうね、
うん。俺なんならね、あの、7話を除いて全部面白かったと思ってる。
7話ってなんだっけ？
7 話はつまんなかった。
7話ってなんだ？
7話はね、何だったか覚えてないんだけど。
忘れたな。でもなんか、まあまあ確かにあった
もんね。ちょっとなんか皇帝バトルがあって、なんかカレンがこう、召集されて、みたいな。で、なんか、よくわかんない。あの、武装集団がさ、あの、駐車場でいらんことするじゃん。地下駐車場でさ、なんか、急に。あの、襲い始めるでしょ。
打ちまくってくると
か、ね。あのね、うん、デアデビルの法則性が分かりました。デアデビルっていうのは、あの、よくわかんないフィスクの私兵集団がいらんことしたらつまんなくなるし、でも、ブルーズアイが出てきたら面白くなる。うん、っていう法則を見つけました。
いやー、それで言うとさ、
これはデアデビルの法則です。
あれじゃない、デアデビルのさ、一番嫌な役いるじゃん。一番嫌なキャラクター。
あいつね、こいつなんで知らなかったんだろう。みんなに言われてるやつね。
あいつ初めて死ねよって思ったけど、刑務所で多分一緒なのよね。
腹立つよな。
あいつマジで嫌いなん
だよ。いや、いい演技してるってことだよね、それ
は、
ね。
いや、俺ほんとごめんなさい。役者さん嫌いになりそうなくらい嫌なんだけど。
いや、いい芝居をしてるってことなんだよ、それは、ね。
でも、あのキャラが多分シーズン3もまた絡んでくんだろうなと思ったらすっごい。
なんでダニエルが死んであいつが死なねえんだよっていうね。
でも俺それで言うとちょっとダニエルの扱いは、ちょっと納得がいってないところが若干あるかなって思う。
バックも結局さ、最後にあれ撃たれてさ、結局どうなったのか明かされてないしさ、ね、バックってあんなに、バックとダニエルってすごくいいキャラ、
そう、いいキャラで育ててきたのに、
田中で殺しちゃうんだと思ったよね。
ダニエルは今後のキャラとして結構もういい感じになるはずだったんじゃないかなっていう。
なんかね、ちょっと、ま、言っちゃえばそんなにインパクトはなかったから、
そう。
だったら殺さずに育てた方がいいんじゃないって正直思った。
そうそうそう。こんだけ、こういう変なキャラを出してるんだったら、うん、今後何かしらに育てるつもりだったんじゃないかなって。
もっとうまく料理、ね、今後もうまい料理になったはずだと思うんだよね。
あんななんか最初からずっと BB との何、恋愛の駆け引きだかなんだかっつって、うん、あれで殺されちゃうのはもったいない。
そう、なんか、シーズン1は本当にずっと冴えなかったけど、うん、シーズン2でようやくこう、
めっちゃいいキャラになってきたもん
ね。魅力的なキャラになってきて、そうそうそう、バックと一緒にね。
あれだけはちょっとね、
しかもなんかちょっと、バックとも友情芽生えてるし。
そう、ホットドッグのくだりとかめっちゃ良かったじゃん。
そうそうそう。だからこそ、あ、殺しちゃうんだ、みたいな。うん、いや、その展開で殺しちゃうんだ、みたいな。っていうのはあったよね。
そうそうそう、
もったいねえなって普通に。
で、なんかバックも、その最終話に関しては全然なんか目立たなかったというか。
うん。結局バックもなんかよくわかんない感じで撃たれて、なんか死んだのか死んでるのかよくわかんないし。
バックめっちゃいいキャラになったのにって
思ったから。確かにね、ちょっとそこはもったいないなと。
うん。なんかね、だからその全体を見ればめっちゃ良かったのよ、その二人も、
うん。
なんだけど、最後の方の扱いにしてはちょっと、納得がいってないかもしれないね。
そうだね。まあ、ちょっとそういった不満も、まあ確かにあるはあるかな。
でもまあ、ほとんどその全体的に言うと、ドラマとしてはもう毎は毎は楽しめた。
いや、本当にね。うん、てか、戦闘シーンも本当に多かったんですよ。よかったよね。
うん、
なんか6、7話ぐらいまではずっと戦闘シーン毎は毎はあって。
あとマットがというか、デアデビルがお尋ね者だからなのかわかんないんだけど、ほとんどずっとスーツ着てるのも嬉しかった。
あ、確かに、
うん。やっぱスーパーヒーローはスーツ着てるのが
好きだった。確かに確かに。いや、過去位置着てたかもしれないな。うん、確かにな。地上があってね。
で、黒スーツも、やっぱね、俺最初の赤スーツは好きじゃなかったんだけど、
うん、
あれが黒になるとかっこいいなって思って。
黒スーツね、見慣れてきたね。
見慣れたらだいぶかっこよかったね。
しかも最近になってこう塗料が落ちてきて、
そう。
ちょっと結構赤が見始めてきて、
うん、あのバランスがいい。
あのバランスいいよね。
うんうん、そう、あれは良かった。
おそらくまあ、シーズン3で、
まあ、またちょっと変わるんだろうね。
赤になるのか、どうなのかわかんないですけども。うん、確かに、あれ良かった、
ね。あれは見慣れてすごく良くなってきましたね。
かっこよかった。で、戦闘シーンも非常にこう、斬新な作りだったと思うんだよね。
ね、スタイリッシュなのも多かったし。
うん、スタイリッシュも多かったし、うん。で、相変わらずの長回しの戦闘シーンなんかも
あった。ああ、多かったね。
監獄のシーンとかもね。
監獄のシーンとかめっちゃ良かったしな、
うん。で、ジェシカ・ジョーンズとの共闘ともあった。共闘とかもあったりした。
そうですね。
戦闘シーンもなんかこう、頑張ってたなっていうふうに思うので。
あと、まあ、フィスクとの戦いもあったしとかね。
うん。
あ、俺そろそろついちゃうな。
ちょっと路中してちょっとだけもうちょっと喋
るか。もうちょっとだけ喋りましょうか。
うん、じゃあ、デアデビルはこんなもんか？
デアデビルはまあこんな感じかな。
こんなもんか。
本当に、でもね、大満足でした。
で、本当によかった。
うん。
マジでよかった。シーズン3、ね、本当に楽しみだし、
はい、
絶対に出ろ。ブランニューデイに。絶対に出ろ。
ね、出てほしいよね。
絶対に出ろ。
うん。っていうか、ちょっとさ、出るんじゃない？
いや、てか、出ると思うんで、さすがに。だってね、マシューが捕まった監獄もね、うん、
刑務所が出てきて、
もうすでに予告には出てるわけ
ですし。出てきて、で、あと忍者ね。
まあね、
ザ・ハンドね。
ザ・ハンド。
ハンドが出てきた時点でもう、 デアデビルが出ないのがわけわかんねえわっていう。
チャーリー・コックスがさ、ザ・ガンと戦いたくないって言ったらしい。いや、僕はブランニューデイは出てないよって。って言うからね、だってザ・ハンドとはもう戦いたくないからねって言ってるらしくて、ね、それは笑ったんだけど。
アンドリューと同じこと言ってるよね。
アンドリューと同じですね。
アンドリューと友達だからさ。
まあまあ、そんなのは全然聞かなくていいんですが。
う
ん、
まあまあもう、ザレ事ですわ。
はいはい。
うん、また出てくる。ということで、まあそんな感じでデアデビルも、ちょっとね、結構見てからだいぶ経っちゃった。
はいはい。
で
続いて
というところで、
はいはいはい、
パニッシャーワンラストキル、
パニッシャー、
はい、これスペシャル、スペシャルドラマか、
ドラマだったね、ドラマでした、50分弱だったね。
あ、どうでした、
うん、あのですね、私大好きです。
あ、本当、
私本当大好きです。やっぱりジョン・バーンサルは最高ですね。もうジョン・バーンサルがウホウホ言ってるだけで、あのジョン・バンサルの鳴き声を聞くだけで私はもう大好きなんですね。もうまあなんか、戦闘シーン始まるまでは、うん、正直クソだなと思ってましたけど、
うん、まあ戦闘シーンが良かったよね。
あの中盤からは全部もう戦闘シーンで、
ずっと戦ってるだけだ
から、そこからはもうウホウホ言いまくってるんで、ジョン・バンサルがで、絶対ダディって声に反応しちゃうマンなんで、
ダディと言ったら遠くにいても聞こえるっていう。
絶対守るマンなんで、子供を、
なんかある意味ちょっとヒーローになってたよね。
そうなんだよ、ね、いやもうなんならもうそれが個性というか、絶対子供守るマンで、
う
ん、
そうだね、
言っていいんじゃないかなっていうところで。
いやでもなんか物足りなかったっすね。なんかそのなんだろうな、
まあね、
予告編を見ただけみたいな感
じ。まあね、うん、まあ、50分弱だったしね。
そう。ちょっとね、パニッシャーで見たいものは詰まってたのよ。その、うん、ジョン・バーサルじゃねえと、フランク・キャッスルってどういう人間なのとか、うん、あとは、パニッシャーってどういうキャラなのみたいなのがあって、なんかそこら辺の説明はあったし、アクションシーンも、まあ僕ら大好きな、その、タイラー・レイクっていうね、映画がありますけど、うん、あれに近いような、
まあもう完全にタイラー・レイク・ジョーミック手法だよね。
この狭い空間で何人もが殺しにかかってくるのを、まあ、一人で倒すみたいな、うん、もう本当そう、俺も思った、タイラー・レイクとジョーミック丸かぶり、
まあもう最近のもう完全なアクションの流行りをそのまま手法で取り入れて、
そうそうそう、
まああれは何回見てもかっこいいですよね、あの手法はね、
あれはすごい良かったから、
めちゃくちゃかっこいい。
こっから何が起こるんだろうが、あそこで俺は結構ワクワクしてて、
うん、
で最後
まあそんなに、うん、まあ、何もなかった
というか、何もなかったんだよ。あれこそ盛り上がりがね、こっから来るんじゃねえが終わっちゃった感じがあって、
まあ何もなかったといえば何もなかった
というか、そう、何もなかったのよ。
フランク・キャッスルの日常という
か、そうそうそう、だからなんかアメコミ読んでる人からすると、多分なんかミニシリーズの予告編だけ読んでる。
まあまあまあ、まあフランク・キャッスルのキャラの掘り下げは一切ないですね。
だからなんか今回はそのスパイダーマンブランニューデイに出るってことで、うん、まあパニッシャーネットフリックス版を見るのもちょっとだったりっていう人のために、
まあパニッシャーご紹介動画、
そうそうそう、ご紹介動画だったのかなっていうのはちょっと思った、うん、
でもご紹介動画としては満点だったと思うんだよね。まあ
そうだね、そうだね、そうだね、
まあまっかね、あの戦闘、あのクオリティの戦闘シーンってなかなか見れないと思うので、うん、言うはやすしで、タイラー・レイク・ジョー・ミック手法なんて言っても、うん、やっぱあのレベルってなかなか作れないと思うので、
ね、ちゃんと作ってたよね。
なのでめちゃくちゃ大好きだったし、でやっぱり私はもうフランク・キャッスル、もといジョン・バーンサルが大好きなんです。ジョン・バーンサルの叫び声が大好きなので、うほーって言いながら突進するのが大好きなんで、なので火の足をまといながら、うほうほう言いながら飛び込んでいくシーン、うん、もうあそこから、あ、始まったなと、
最高良かったな、
ファイトゴングがなりましたから、うん、もうあそこから、あ、こっから最高やと、
隣の家の家族守るシーンとかな、
そう、う
ん、あれ良かったな。
それもやっぱダディって聞こえてきちゃったらもうあのゴリラはもう絶対突
入逆らえないから
逆らえないからダディの声にはなんでやっぱりその後のシーンもねあの黒幕が逃げるところでダディからダディが聞こえてきてダディを取るっていうところが
ね黒幕は逃がしてダディを取る
そっちを守りにズシンズシンと守りに行くあのゴリラさんそういうところがまあ本当にクランクキャッスルの魅力だなと
でもあの街は一体何だったの
それ知らない
な何が起きてなんかそのさ、デアデビルシーズン2ボーンアゲンシーズン2に出れなかった理由が分かるみたいな話を聞いてたんだけどあの街で一体何が起きてたのマフィアが殺されたから無法地帯になったみたいなよく分かんないです
よね、うん
パージじゃん
来れなかった理由は分かったんだけどあの町が何なのかは分からない
という全く分かんない全く分かんない
、まあ、あの町にいたらしょうがないのかもしれないけどそもそもあの町って何
なの
何なの
何が起きてたの
あそこはどこなんだろうねあの簡易ゴッサムシティみたいな
全く分かんなかった
簡易的なゴッサムシティ
そうあのパニッシャーに都合が良すぎる町
パニッシャーのために作られた街
パニッシャーが活躍するだけの街みたいな
あれなんじゃねえかな、うん、あのなんか脳内でそういう街が繰り広げられる映画
あったやんあるよ、ね、
ドミノ
ドミノですか
ドミノ見て
ドミノですかね
ジョン・バーザル繋がってんじゃねえかなあの部屋に
でもなんかそれもそうだしあの冒頭でさ仲間たちのこう幻影みたいのが見えるとかっていうのも今までなかったような感じだから
そこまでこうブラッシュ
なんか行っちゃってなかったというか
そこまでねこう思い詰めてそこに対しては思い詰めてなかっただ
からなんかもう本当に復讐を果たしたがゆえにああなっちゃったのかなとか思うんだけど
やっぱ人間暇になるとやっぱ考えちゃうのね
まあいらないことを考えたりする、
ね、そう人間っていうのはやっぱ忙しくしてた方がそういうことを鬱にならない、
まあ、確かに
やっぱり、ね、やることがなくなるとやっぱ人間はああなっちゃうっていうリアリティなのかな
ああなるほどそういう視点はなかった確かに
今ただの口から出まくせてるだけだけど
もでもね俺パニッシャー正直ねちょっとなんかね納得はいかなかったんですよ、うん、あの物足りなさがエグくて
まあ
そう、ね、なのでこれが払拭されるのであればまあスパイダーマンブランニューデーなのかなっていう感じを思いますね
まあやっぱ私は個人的にはその子供守る子供が大好きな不愛想なおじさんっていうのがこの世で一番大好物なのでもうあれ見れるだけで僕私はもう満足にっこり満面な笑みで見終えてしまったんですよね
マンダロリアンしかりラストオブアスしかり、
うん、あのコアモテが子供大好きなほど大好きになっちゃう
あのそういう性癖の人がね好きになりそう
私はもう大好きなんで、あのそうもう無条件に大好きなんだろうゴリラがというところでジョン・バーンズの最高でした
いやいいですねキャラクターとしてもいいし役者としてもいい
そうだからこそあんな武骨なあんなコアモテの男がどうスパイディと絡むのかが楽しみでならない
楽しみなんだよね
やっぱスパイディがこう柔らかくしてくれると思うんだよあのフランク・キャッスルを
すごいフランクに話してたよね予告編もさ
ヘイフランクみたいな感じでね
やっぱピーター・パーカーいいなーって思うよね
でどけって言われながらもさ
そうめちゃめちゃ打ってくるっていう
でそれにひるまないでこうピーターもさやめろっつってたなーみたいな感じでさ
あれいいね
あの関係こそ今のフランク・キャッスルに一番必要なもの
いやでもさそれこそ本当にネットフリックスでドラマ始まった頃はさ、うん、夢だったのよ、うん、そのデアデビルとかパニッシャーがスパイダーマンと共演するっていう
やっぱねスパイダーマン側のキャラクター、ね、
そうスパイダーマンってよく絡むキャラだし、うん、パニッシャーなんてもうスパイダーマンから生まれたキャラクターだからさ、
うん、
それが
あそうだ元はスパイダーマンのビーラーなんだ
もんねそう元々はスパイダーマンを殺すために雇われた
デアデビルっていうよりはどっちかっていうとそうだもんね
そう、うん、でまあなんかあの関係性的に多分デアデビルとの相性が良かったっていうのもあって、はいはい、そっちに出てたと思うんだけど、
うん、
いや今回やっと出てくれるっていうのは嬉しいしやっぱネットフリックスのキャラたちがやっとメインストリームに来たなっていう感じだよね、う
ん、やっぱね予告だけでもさもう相性いいなこいつだって
分かるやん相性っていうかもうトム・ホランドとジョン・バンサルが仲いいからさいつかやってくれよと思ってたのが出ちゃったよ
どう考えても相性いいあんな可愛いこと、うん、あたやあんな
可愛いこと
それがニコニコ喋り合ってたらさそりゃもう最高でしょってところで
可愛いよな
俺らが長年見たかった ね、ジョン・バーンサルとスパイディと
そうだからあの映画っていうのもまさに奇跡的な映画で、
うん、
ハルクが出るじゃない、
はい、
でハルクっていうのはまた別のところが持ってるんですよ権利を、うん、でスパイダーマンはソニーが持ってるでしょ、
うん、
でパニッシャーはネットフリックスが持ってた、
はいはい、
っていうのが一気にそう集まるっていうのが ブランニューデイはすごい映画なんだよっていう。
スパイディはね、やっぱりすごいことになるんじゃないかな。
ね、そうだよね。
いや、それぐらいやっぱ期待してもいい作品だと思う。うん、ブランニューデイに関してはね。
ちょっとこのままスルーッと入ったけど、はい、そのままあれかな。
ブランニューデイの話しましょうか。今後の MCU、うん、元今もスパイディですか。
スパイディですね。
いやー、楽しみ。
ね、もう単純に楽しみだよね。
やっぱりもうなんかね、デアデビルとパニッシャーが本当に素晴らしいバトンを渡してくれたんじゃないかなと、個人的には、
うん、なんかそうだよね、このタイミングでデアデビル、パニッシャーをやったっていうのは、うん、もうなんかスパイダーマンにつなげる布石だったのかなっていうのはちょっと深読みかもだけど、
なんならむしろさ、去年やっちゃってたらちょっとまた違った感覚になって、
ね、うん、開いちゃってたしね、
サンダーボルツと、ファンタスティックフォールですか、うん、まあ全然もうジャンルも違う作品だから、うん、まあちょっとその中でやっぱりこう親和性はないから、うん、そういったところでこうあんまりこう絡み、あ、なんつうんだろうな、うん、そのつながりを感じれずに見れたのかなっていう中で、うん、むしろこうデアデビューとパニッシャーが間に挟まってくれたおかげで、そういったつながり、 MCU の良さっていうのかな、うん、ユニバースの良さっていうのを感じられながら見れるようになったのかなっていうところで、いや非常に素晴らしいタイミングで公開になるのではないかなと、う
ん、なんかさ、だいぶ世界を広げちゃったじゃん、そのなんか宇宙とか、はいはいはい、あのパラレルワールドとか、
ゴミですね、
そういろいろあったけど、
ゴミです、
なんかそれが結果的にストリート系がやっぱ面白いんだよっていうところに戻ってきてくれた感じが嬉しかった。
そうなんですよ、
スモールワールドがいいんだよ。
そうなんですよ、世界は広げれば広げればいいってもんじゃないんです。
そうなんだよ、マルチバースじゃねえんだよ、
適度な広さでいいんです。そうそうそうそう、マルチバースになってくるともうわけわかんないんですよ。
だから今回もさ、そのノーウェイフォームの後でどっちに行くかみたいのが悩んでたらしいのよ、うん、そのマルチバース、スパイダーバース的な話にするのか、あのはたまたそのストリートレベルの話になるのかみたいな、こっちに来てよかったんじゃないってめっちゃ思ってるよ、ね、
よかったよ、ブランニューデイでよかったよ、ね、本当に。
でなおかつそれで言うと、そのブランニューデイの、あ、ほら時期的にさ、いろいろニューヨークって起こってたことがあるじゃない、
うん、
例えばそのキングピンがあの市長になってました、
はいはいはい、
で自警団を取り締まってました、はい、とか、はたまた、サンダーボルツでは、
まあさらに大事、
ね、そうボイドが、
ボイド事件が、
うん、あって、あのキャラのせいでみんなニューヨークの人をおかしくさせちゃったみたいなことがあって、
はいはいはい、
あれがちょっと絡んできたら面白いなとも思う。
いやでも絡まざるを得ないっていうか、ニューヨークの年表がどうなってるのかよくわかんないんだよな。
ねえ、そうなんだよ、だからあれがどこの時系列に入るかわかんないんだけど、
ニューヨーク年表がよくわかんなくて、うん、でも予告ではデアデビルのボーンアゲインでさ、うん、あのフィスクの補佐をしていた、
はいはいはい、
黒人の女性ですか、うんうん、あの方がこうなんかもう渡してるじゃない、スパイディに、うん、っていうところで、どういう時系列なのかな。
多分あの人が市長になって、
そうだね、フィスクの後がまであの人がなって、うん、あの人がなんかを渡してるっていう展開だと思うんだよ ね。
そこに関しても称えられるべきはマット・マードックなのにって思うんだけど、
それはみんなに言われてるところだけど、
うん、まあそうなんだけどまあまあなかったことにしまして、
お前あの時何してたねんっていう話には、そうそう
そう、何してんねん、
まあ、これはいつもの MCU の課題なので、まあしょうがないとしても、でもなんかそこの裏付けがなんかあるといいよね、
う
ん、
そうね、
なんかその別にいくらでも作れるじゃないですか、ちょっと昇進してたとか、うん、あの MJ との関係性でこう悲しくなってたとかでもいいですし、まあ、そうね、そういうちょっと裏付けがあると、まあ気持ちいいよね、
うん、
気持ちよくこう、うん、ブランニューデイに入っていけると思うから、
そうね、
そこはまあちょっと必要経費なのかなとは思うんですけどもね。
あとなんかスパイダーマンがちょっと進化してる兆しがあったのがなんか怖いよね、ちょっとね。
怖い？
ああ、いや、どうなんだろうと思って。強化人間になっちゃうんじゃない？やっぱり。雲になる。
どうなんだろう？俺、やっぱスパイディってあんまりわかんないからさ。結局さ、俺、スパイディって実写しか見てないから、うんうん、そんなにこう、スパイディの進化の過程という意味ではあんまり知らないのよね。
まあ、そう
だね。大体3作か2作とかで終わってるから、今までは
さ。こんなに出てるスパイダーマンいないから、ね。
そうそうそう、なんかスパイディのこう、流れっていうのは、途中までしかやっぱ知らないから、うんうん、進化するんだ、みたいな風に。
だから、雲人間になっちゃうのか、
だから、
強化形態になるのか、そのスパイダー、あれよね。トビーマグワイア版になる
のか、トビーマグワイア版になるってことなのかなって個人的に思ってるんだけど、
でもなんかちょっと怖い感じはあるかな、どうなるのかな、
下手にやっちゃうってこと、
うん、そうそうそう、
あ、まあ
ね、だからそこに悩んで、まあ、いわゆるブルースバナーに相談をするっていうくだりになるのかなとかも思ったり、
はいはいはいはい、
うん、って考えるとなんかまた大事件になるんじゃないかなって、
あ、はいはい、
まああるんだけど、ね、まあそれはそれで楽しみでして、ただ この同時期というかちょっと後にやるアベンジャーズドゥームズデイがあるけども、
はい
はい、こっちにはそのメンバー誰も参加してないのよね。スパイディトムホも、
まあ、ニューヨークはニューヨークでやるっていうことだよね。そう
だからブルースバナーも出ないしパニッシャーも出ないし、
うん、
で、まあ、出るか分かんないけどマットマドック出ないっていうことで、
うん、
なのでなんか出れない事情がこっちのメンバーにも出るんじゃないかなとも思うし、
まあ、本当ニューヨークはニューヨークでこうお祭りが起きそうな感じがするよね。だってデアデビルボーンアゲインシーズン3も決まってるわけですから。
そうね、うん、でそっちには、まあ、ダニーランドアイアンフィストとルーク・ケイジとジェシカ・ジョーンズも出ると。
こっちはディフェンダーズがね、
ディフェンダーズが出てくるっていうところ
言われてますから、
うん、ただねなんかどうやらドゥームステイの後のシークレット・ウォーズって言われてる作品は、
うん、
どうやらそのヤング・アベンジャーズと呼ばれる若者たちが大活躍する作品になると。
そうなんだ。
一応言われてる。
まあ、だってもうヤングがヤングじゃなくなってくるからね。
そ
う、
だからその世代交代をそのタイミングでするのか分かんないけど
ヤングにしようと思ってたのにさ、もうだいぶ時間経っちゃってかさ。
だって俺らと同世代の人とかいるからね。
ああそうなんだ。
そうそうそう、あの2代目ホークアイとか。
ああ、
そうそうそう、あそこら辺はみんなそうですから。
まあまあトムホもそうだしね。
トムホもそうです、同世代です。
我々と同い年30ですか。
だからまあミズ・マーベルとあと、はい、まあキャシー・ラングはドゥームズデイ出るっていうのを確定したんで、アントマンの娘ね、
はいはい、
とかなんで、まあヤングも活躍をし始めるのかなとか。
あ、キャシー・ラングってあれか、芝居は下手だよ。
まあ、あのキャスリン・ニュートンね
芝居うまくねえんだよな、みたいな。
まあまあまあ、 キャスティング変更しただけあるんだから頑張ってくださ い、 い
ま、まあ、そうですか。いや、まあ、うん、そうだね。そういえばアベンジャーズ忘れてたわ。
ズームズデーもありました。
そういえばあったね、
うん、あります
そんなのもあったね、うん、なんかもうブランニューデーに全幅の中
で。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう、そっちもあります
か。なんかアベンジャーズデーをいい感じで忘れてたんですが、うんうん、まあちょっとね、
ズームズデーもそろそろ予告出んじゃない。もういい加減。
いや、なんかね、ズームズデーは怖い。なんか終わりそうな感じがする。今のところ面白くで作れると思えないというか、
なんかさ、期待があんましできないんだよね。
どうすればおもし、お、俺はあの拍手するかなって思って、うんうんうん、どういう展開があれば俺はドゥームズデイ見てよかったと思えるんだろうかっていうのがまるで見えないじゃないですか、うん。まあ、まずもう出発点からまず見えないから、うん、何もかもが分からない状態なので、まあ、正直今のところ不安しかやっぱないんですよね。で、逆にブラニューデアなんかはさ、結構ある程度予想はできるところあるじゃないですか。
まあ予告も出てるし、
ね、しかもやっぱスパイディーって今本当にいいキャラクターらしいっていうところで、まあとりあえずやっぱブラニューデアはしっかり楽しんで。
そうね。でドゥームズデーはまあ多分スパイダーマンが始まる頃にはもうある程度の情報は出てんじゃないかなと思うから。
そうだね。
うん、その頃にやっと俺らもドゥームズデーを予想できるようになるのかなっていうの
を、ね、まあまあどうせなんかどっかしらどっちかのチャンネルでまたドゥームズデーの予告が上がったら動画とかで出すんでしょ
う。やりましょう。
まあまあスパイディの感想もどうせ
撮れたらスパイダーマンもちろんやります。
どうせスパイディこの2人に見に行くんでね。
やりますよ、はい、もちろん感想行きましょう。
はいはい、ね、ということで、
はい、ということで結構長くなっちゃいました。
MCU ね、期待したいですけども、とりあえずやっぱスパイディに、
はい、
スパイディにはやっぱ全力の期待、
夏ですね、
100% 期待しておりますので、はい、楽しみだな、
はい、
楽しみだな、マジで。
なんか久々にワクワクしてきたね。
ワクワクしてる、
うん、そうね。
というのも本当にデアデビルとパニッシャーが素晴らしいバトンを渡してくれたからだと思うので。
それはそうですね。
いや本当に2人ともありがとうと、あとはスパイディに任せてくれと。
楽しみ。
マジでソニー邪魔なことすんなよと。
そこな、いつもそうなんだよな、うん、いやでもなんか今までトム・ホンのスパイダーマン外れたことないから大丈夫、
うん、マジでソニーが足を引っ張らなければスパイダーマン大丈夫だと思う。
大丈夫だと思います、はい、あとはシャンチーの監督が頑張ってくれればいい。
ああそうですね、はい、なんならシャンチー2も早く作ってほしいんですが、
早く出てほしい。シャンチーとのコラボでもいいですよ。
ああ、ね、いいですよ全然、
ね、スパイダーマンに出てくれ。
なんならシャンチーとスパイダーなんか絶対ね、相性
いいですから。相性良さそうだよね。カラオケ行きそうだしね。
てかやっぱスパイディといろんなキャラクターの絡み見たいよね。
ねえそうだよね。
全然もうなんならいろん全キャラクターと絡むぐらいの勢いでさ、うんうんうん、いろんなキャラと絡みってほしいで、まあ、だからこそシビル王って最高だったし。
そうね。
というところでスパイディ楽しみですね。
そうだね、
はい、
よしということで、
はい、
まあ、デアデビルボーンアゲンシーズン2の感想と、パニッシャーのスペシャルの感想、
はい、
で、
はい、
スパイダーマンブランニューデーの、まあ、期待と
期待と、
はい、というところで、はい、今回は
ただオタクがやっぱ語り合ってるだけですね。
はい。カタログはそういう番組でございます。
ああ、そうですか。ごめんなさい。はい、で、ごめんなさい。途中から気づいてたんですけども、うん、ハザードの音ずっと鳴ってました。
鳴ってましたね。
本当に申し訳ない。俺、マジで途中まで気づかなかった。
本当？ずっとハザード鳴らしてけど、まあ、いっかーと思って。
言ってくれればいいのに、俺マジで半分くらいまで気づかなかった。
今ちょっと止めてたので。
本当に申し訳ない。これノイズになってるんじゃないかな、申し訳ない。
ノイズになってたら、まあ、ごめんなさいねっていう。まあ、
一定の音だから、そんなに聞き苦しくはないと思うんだけど、うん、本当に申し訳ない。マジで気づいてなかった。
本当。
喋りに夢中になりすぎて。
いやいや、全然大丈夫です。
いや、これ本当に申し訳ない。これ、はい、ボツになったら本当に申し訳ないです。
まあ、ボツになったらそういうことでしょうね。はい、ということで、はい、今回もね、アメコミ映画のくだりとか、
はい、
ドラマの話させていただきました。
やっぱり一生喋るんですね。
一生喋れます、ね。
結局1時間ぐらい喋ってますわ。
はい。ということで、はい、まあゲストのスケナリチャンネルさんの、
はい、
マンダロリアンドグローブの感想で出てます。
はいはいはい。
はい、そちらもチェックしてください。
はいはい、
はい。はい、概要欄にも入れられたら入れるんで、はい、書いておきます。
お願いいたします。
はい。ということで今回はここまで。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。